時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、一気に寒くなってまいりましたけれども、
もう11月ですからね。
そうですね。
今年もあと2ヶ月ということになりましたけれども、
昨日はハロウィンで、もう東京もそうですが、はい、福岡もすっごく盛り上がってたらしいんですが、
はい、
先生は何か仮装とかされたりするんでしょうか。
全く盛り上がってませんでしたね僕は。
そうですか、はい。まあ、でも仮装っていうのは、うん、結構なんかこう変身願望というか、普段はこう、ね、はい、できないことができて、すごく気持ち的にもリフレッシュするみたいなところもあるみたいなんですけどね。
まあ、でもハロウィンという言葉自体、はい、まあ、そのイベントそのものはもちろん知ってましたけど、はい、自分がやったっていう記憶はないですよね。
いや、全然もうこんなの浸透すると思ってなかったですけど、
うん、
もう今バレンタインよりバレンタインと同額ぐらいの売り上げがあるそうですからね。
本当ですか。
そうなんです。すごいもう お商売になってるらっしゃる
取り残され感満載ですね。
いや、満載。でも僕たちもちょっと変身願望を満たすべくじゃないですけど、
はい、
そのくらいダンスをですね、
イベントに向けて
イベントに向けて頑張っておりまして、ま
あ、いよいよ近づいてきましたけれども、はい、
今日最後の練習があ
と2日。今日やばかったですよね。
どうでした今日の練習は。
いやいや、もうのっけからまずメンバーが来てねえじゃんみたいなどうなってんの確か今日だったよねみたいな、そんな話で行ったんですけれども、はい、見事に揃ってませんでしたね。
そうですね。でも最終的にはかなりトータルの練習時間何時間ぐらいしました。
いやいや、今までで一番長かったような気がします
ね。先生たちも熱をこう入れていただいて。
いや、本当ですね。そんだけ我々が出来が悪かったのかもしれませんが、
はい、ぜひ楽しみにしていただきたいですね。11月3日ゲイツセブンにて、
そうです、
ファミリアデルカシーノのイベント、ファミリアフィエスタボリューム9、はい、我々モルベチクチームはですね、7時半頃の出演となっております。
そうですね、はい、もう今からもドキドキしてますけれども、はい、楽しんでいきたいと思います。
はい、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、この番組はですね、そんな報告から、もちろん森部先生の、マッスルトーク、いろんなですね MSPP ね、森部スタイルパワーポージングのお話、そしてメンタルのお話、そしてビジネスのお話などいろいろとお届けしていきたいと思いますので、ぜひチェックしてください。また聞き逃したという方のためにも、後日 Facebook 上でアーカイブなども配信しております。ぜひ Facebook なさっている方は、福岡街角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、そちらもチェックをお願いいたします。ということで、本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオの、コミテンスタジオから生放送でお送りしております福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあ、先ほどもちょっとお話しましたが、
はい、
急に寒くなりました。昨日かぐらいにはもう9度ぐらいの気温を記録していたような。
もう10度下回ったんですね。
下回ったみたいなんですね。ぐっと寒くなってくると、冷え性の方とかも辛い季節になるのかなと思うんですけども。
そうですね、昨日、まあ、ちょうど僕その子供の学校の保護者懇親会っていうんですかね、
はい、
まあ、それにちょっと参加をしておりまして、はい、久留米の方まで行ってたんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとこう周りが冷え込んだってことで、結構なんか皆様のお召し物がですね、冬支度みたいな格好でいらっしゃったんですけど、私だけなんかこう、
あ、タンクトップ。
いやいや、
タンクトップ で、懇親会ですからね。
さすがにそれはないんですけど、はいはい、まあ、妻からですね、
はい、
コートぐらい着てくればよかったんじゃないのと、そんな感じも言われたりもしたんですけれども、まあ、やっぱり運動習慣がついてる人とついてない人の違いもあるでしょうけれども、はい、あと、まあ、体質ですよね。もうどうしてもこ
う
体が冷えてしまいがちの方っていうのはいろんな工夫されてるんですけれども、うん、そんな方々にですね、いろいろそのごちゃごちゃしたこう工夫するよりも、はい、筋トレした方が早いぞみたいなことっていうのもずっと僕はもう言い続けてるわけなんですが、
はい
はい、
ちなみにその冷え性に効果的な MSPP、
はい、
モルベスタイルパワーポージングはあるんでしょうか。は
い、どのポーズをやっても基本的には全部効果があるようには作ってるんですけれども、一番重要なポイントにしているのは足の指なんですね。
足の指、
はいはい、足の指にどんだけこう荷重をかけるかということで、うん、まあ、分かりやすく言うとこう重心をこう前に前に、
はい、
つま先の方にかけていけっていう話なんですが、はい、通常普通立ってるとですね、ほとんどの方が重心の位置っていうのはもうかかと側に寄ってるわけですよ、
はい
はい、まあ、猫背の方とかはまあ基本的にそうだし、腰痛を抱えてる方とかもほとんどの方がまあかかと重心になってます。そうするとイメージしてもらったら分かるんですけれども、はい、足の裏がまあ床についた状態で立ってるはずなんですけれども、足の指にあんまり力が入ってない状態でちょっと浮き気味な状態になってるわけですね、はい、そうすると足の指は頑張ってないのでどうしても血の巡りが悪くなってしまうんです、
は
い、だこれを変えるために重心を前の方に傾けていくと、うん、
はいはい、
いうことを、まあ、通常イメージしてその運動種目っていうものを組んでるわけなんですけれども、はい、これは普通に筋トレやってる人でですね、それもマシンとかじゃなくバーベルとかダンベルとか、
はい、
まあ、そういう類のものを持ってトレーニングしてる人はとりあえず重いものを自分の体の前に持てば、
はい、
家でも足の指に力が入るんですね。
ほうほうほうほう、
はい
はい、
だからまずねウエイトトレーニングの習慣がある方に、はい、冷え性の方ってのはほとんどいないはず。
なるほど、はい、ウエイトトレーニングをしている方に冷え性はいない。
はい、
ああ絶対足の指にぐっと力を入れないとその動きができないということですね。
そうです。で、はい、その足の指に力が入っているということは、はい、別その言い方をこうちょっともう平たくしますと、そのこう足の指が筋トレしているわけですよ、要するに。でトレーニングしているところってのは血の巡りが良くなるわけですね、当然、
はい、
酸素も栄養分も持っていかなきゃいけないので、でその末梢にいかに頑張らせるかということが一つ鍵になってきます。
末梢を末梢にいかに頑張らせるか、
そうです、
ポイントですね、はいはい、ということはじゃあ、まあ、指の筋トレとかっていうのが足の指の筋トレっていうのがあるわけですか、それと もういきなりそういうふうなウエイトをがっつりやった方がいいんですか。
いや、ですね、足の指の筋トレっていうふうに、まあ、取り出してやるのももちろんやりますし、
はい、
例えば今私が展開している目から鱗の介護予防講座とか、
はい、はい、
まあ、そういうトレーニングの中ではですね、足の指のトレーニングから入っていくんですけれども、うんうんうん、一般の方にも足のトレーニングとかこうやらせてもですね、足の指のトレーニングとかやらせてもちょっと
ですね地味ですし、
はみたいな
感じになりますよね、はい、
だからもっとこう簡単にできるようにはしてます
あ、そうなんですね、
はい、
そのじゃあそれで足の指をこうグッと上げるとかいうちょっと地味ではないなんか、はい、取り掛かりやすくかつ継続しやすい、
そうですね、女性の方とか、
はい、
男性女性でこう比べるとですね、はい、もう単純に女性の方が冷え性の方多いんですよ。
これもなんか理由はあるんですか、女性の方が冷え性が多いっていうのは。
まあ男性に比べて女性の方が筋肉の量が少ない、
はい、そこが一つ原因になってるわけですね、
っていうのがまあ一つですね、はい、あとはまあ履物のまあ、特徴が男性に比べて例えばその女性でストッキングを履くとかになっちゃうと、はい、繊維で締め付けられても足の指がこう閉じた状態になってますから、
は
いはい、やっぱりこう足の指頑張りにくい状態になってます、うんうんうん、それとやっぱヒールが高すぎたりとかすると、はい、指ではなくて指の付け根に力が入ってるんですね。
あれは指先じゃなくて付け根なんですね。
付け根なんです。
なるほど、
はい、付け根だと指にはその血が通わないんですよ。
はいはいはいはい、なるほどですね、
うん、だからヒールは履いてていいんですけれども、うん、ちょっとこう高さを少し
低めにすると
か低めにして足の指がまだ頑張れるぐらいの高さにしてた方が健康のためにはいいですよね。
なるほどですね、うん、そしてまた先っちょがギュッとね、
はい、
中心に向かって絞られてると足がどうしても寄ってしまって圧迫されますもんね、
はい、そうなんです。であれ足の先っちょがですね、はいはい、こう細く狭まってるってことだけがまあ問題ではなくて、はい、特にその女性のこうパンプスとかだとですね、その足のこう、まあ、ラインをきれいに見せるために足の甲が見えてるような作りになってるでしょ、
はい、
だからスポッてこうかぶせてるだけみたいな状態なん
ですね。
だからもう靴の中でこう一歩歩くごとにこうスカスカ動いてるわけですよ。これはその、まあ、男性の革靴みたいな感じでこう胴体の部分をこうギュッと締めるようになってて、
うん、
動かなければ多少先が細くなってもそう思うんだよね。だから靴の選び方っていうのがまた一つ鍵になってくるでしょうね、
うん、でもどうしてもそのファッションとかですね、普段のお仕事でそういうスタイルになるという女性の方も多いと思うんですが、
はい、でそれはまあね、まあ、立派なことだと思うんですけど、やっぱ少しでもこう自分をこうよく美しく見せたいっていうことはもう素晴らしいことだと思うので、それも頑張っていただいていいわけなんですけれども、うん、その一方裏側の努力っていうのがやっぱ足りないんではないかと思いますね。
なるほどですね、はい、さあそんな女性に向けてじゃあ、まあ継続しやすいちょっと MSPP いくつかご紹介いただけたらなと思うんですけども、
これはですね、MSPP という形でやるよりも、もう日常生活の中で、もう日々こうやっていただけるものがありますから、そちらの方がまあ効率としてはいいと思います。これはオフィスでも、ご自宅でも、道を歩いてる時とかでも、ほんのちょっと気がついた時だけでも構わないので、泥棒のように歩く。
どういうことですか、泥棒のように歩く、
はい、
抜き足差し足忍び足の、
そうそう、泥棒って足音がしないわけなんですね、あのカツカツ言ってたらダメなんです、カツカツ言ってる時はまず絶対足の指に力入ってないです。
ほう、
はい、
そうなんですね。
ヒールストライクって言ってかかとから言ってますんで、これはもう最低の歩き方なんですよ、はい、で足の指から歩くと音がしなくなるんですね、やってみたら分かるんですけど、指を意識して歩くと同じ体重であるにもかかわらず、同じ歩幅を取ったとしても足音が極端に小さくなります。
ほうほうほう、
はい、だからその足音があまりしなくなるような動きができているときは、足の指に力が入ってます。
へー、一時、
はい、
そういう動きをされてない方は感覚がこう分かるまでもちょっと時間がかかったりしますか？
いや、もう簡単です。
すぐできます。
家の中でですね、廊下を歩くときにですね、ドスドス言って、まあ、うるせえよって言われるような場合は、指に力が入ってない。
なるほど。
かかとから言ってます、ところが、いつの間にいたのみたいな、こんな状態になるとですね、ちゃんと指に力が入ってるんです。
なるほど。じゃあ、まあ、ちょっとね、家の中でちょっと家事をする、今度お風呂場に移動する、お手洗いに行くときとかにちょっと泥棒足で歩いてみる。
そうそう、ほんのちょっとそこを意識するだけの、ああこれかっていうふうに気がついていただければ、日常生活の中に落とし込んでいくことができるので、まあ、その一日中その歩き方をするってのは難しいかもしれないけれども、気がついた時にやるだけでもかなり足の指を使うことができますから、冷え性の感覚っていうのは徐々に薄れていきますね。
なるほどですね、はい、ぜひ皆さん試してみてください。街中でやってたらちょっとおかしいですけど、
いや、上達したら街中でやっても分かんないですよ、普通に歩いてると全然変わらないように見えます。はい、
そんな抜き足差し足が完成するということで、まずはご自宅から始めて、外出先でも長距離すればその分ね、指が鍛えられますからですね。
そうなんです。私なんか後ろから近づいたらですねってびっくりされるんですよ、音がしないから。
本当ですか？
いや本当
やってるんです
よ。それでなんかね、もうびっくりされたりとかして、やめてくださいって言われるんですけど、
もうゴルゴ13だったら大変なことになってます。
そうなんですよ、もう後ろね、振り向きざまいきなり殴られるとか、
そうなんですね。まあ、もう一つですね、まあ、その今の冷え性のお話もあったんですけども、それで寒くなってくると女性の場合は、ブーツのシーズンになってまいります、
はい、そうですね、
ブーツを履くときにやっぱ冬の時期、よくお話耳するのがむくみの話とかだったりするんですけれども、
ね、はい、
この冷え性とむくみもこれって連結してるんでしょうか？
そうです。
あ、連結してるんですか？
まあ、関連性は高いですね。ほうほうほう、まあ、冷え性の人はやっぱむくみやすい方が多いです。
そうなんですね、はい、
まずむくみの原因になってる、はい、その、まあ、余った体液みたいなやつっていうのは戻せてないわけですよ、こう心臓の方
に。その場所にですね、
はい、まあ、まあ血液はまあもちろんなんですけれども、はい、血液とまあリンパ液みたいな、
はいはい、
その体液が、うん、やっぱりそのこう重力にこう引っ張られて下に下にこう溜まってきますので、はい、これをその心臓が強い、
はい、
筋肉がこうたくさんこう動いてる人っていうのは、うんうん、強制的にこう循環させて、はい、上にぐっと戻していくことができるんですけど、うん、その力が弱い、というのは筋肉の量が少なくて、うん、なおかつあまり動いてない方の場合、
はい、
っていうのはむくみやすくなるんですね。
なるほど、
はい、
じゃやっぱり筋トレとかを日常的にやってらっしゃる方とかはむくみにくいと言えると。
そうですね、まあ、男性と女性比べるとやっぱり運動してても女性の方がむくみやすいのはどうしてもあるんですけど、それでも全然変わります。例えば極端な事例で言うとですね、少しでも足を細く見せようと思って、まあそのブーツもですね、割とこう体のこう足のラインにこうきっちり合ったようなギリギリのところで選ばれたりとかするわけですね。でそうすると一日中履いてたりとかすると、もう知らず知らずにこうむくんできてるわけです、
はい、
で一回脱ぐと次に履けないっていう人がいるんですね。ファスナーで締めやすとかと締まらないとか、
はいはいはい、
で最初聞いた時にそんなバカなことあるかって思ってたぐらい、そんなバカななんですけど、はい、本当にそうらしいんですよ。でそれで、まあ、うちジムなんかにまあいらっしゃるじゃないですか、
はい、
で帰りにはですね、もうみんなスポスポになってるんですよ、はい、それはトレーニングで血液のこう分配が変わってるんですよ、こう場所が、はいはいはいはい、体液が移動してるわけです。トレーニングでこうガンガントレーニングして、うわきついみたいな感じで言ってるとですね、
はい、
まあ、あら不思議、足はスポスポになって
なるほどですね、
はい、これはもうね足つぼのマッサージに行ったりするよりもよっぽどいいですね、
はい、じゃあ例えばこう夕方さ今から帰るぞっていう OL の方がですね、はい、私むくみやすいよね、はい、のよねと、
まあ、筋トレに来いと、
ね、今からこう履く前に何かこのポーズしたらちょっとむくみが取れるぞみたいなワンポーズあったりしますか。
いやいやもうジムに来てもらった方がいいですね。
ということでございますので、はい、ぜひジムにお越しいただきたいと思いますということで以上マイジムのコーナーでした。はい、はい、ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではオールシティ&カーリー・レイジェプセンでグッドタイム。
Get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time.
Good morning and good night.
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは現役ダンサーの行本エリカさんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、エリカさんは通称エッカさんと呼ばれているということですね。
はい、
これはダンサーネームでもエッカさんと呼ばれてるんですか。
はい、ずっとエッカで通ってます。
まあ、ダンサーということなんですが、今ダンス歴何年なんでしょうか。
ダンス歴は高校生からで12年ですね
12年、高校生の時から。
はい、
その時は何ダンスから始まったんでしょうか。
もうガールズヒップホップっていう女の子ヒップホップですね。
へ
え、 なんか違うんですか。
なんかエグザイルのヒップホップとE ガールズのヒップホップの違いみたいな。なんか分かります、
いやあんま分かんないですけどなんとなく、はい、ガールズってついてる方がなんかちょっと可愛らしい感じは、
可愛らしかったりセクシーな感じが入ってたり、男の子が踊るよりは女の子が踊ってる感じですかね。
でもその時代という高校生の頃ヒップホップが流行ってたんですか、ダンスとして。
そうですね、テレビでも結構あってて、ダンス番組が深夜に会ってて、
はい、
スーパーチャンプル、
あースーパーチャンプル、はい、あ見てて見てて、
あ本当ですか。
うん、それが結構流行ってて、で近くにちょうどダンススタジオがあったんで行って、
あ そうなんですね。なるほど。その、まあ、テレビに映っているそのヒップホップに憧れてダンススタジオに行くようになって、うん、ヒップホップをやるようになってと、それからずっとダンス、はい、
それからずっとですね。
すごいですね。で今簡単にちょっとですねプロフィールをご紹介しますと、そのダンスの中でアーティストライブのダンサー、そして福岡ソフトバンクホークス公式ダンスチームのダンサーとして活動後、現在はダンスインストラクターやサザンオールスターズトリビュートバンド川村バンドのバックダンサーとしても活動中ということでございます、
はいはい、
大活躍ですね
いえいえ、
なんかもうなんかプロのダンサーになろうとかって思う時があったんですか。こうい
や本当にダンスを始めるときに、はい、少年チャンプルとかもそうですけど、うん、あの安室奈美恵さんのバックダンサーを見て、うん、あダンサーなりたいと思ってそこから始めたんで、やっててなりたいじゃなくて、もう見てバックダンサーを見てもバックダンサーとかなりたいみたいな。
おお、すごい、なんか雷に打たれる瞬間だったんですね。そうそうそう、これだ私はみたいな、ね、私の存在か意義と言いますか、自分はこのために生きてる
の
みたいな。
ね、女性で安室奈美恵さんの影響を受けてる方って多いですよね。
多いですね。
かっこいいんですね。
かっこいい。
なるほどですね。
なるほど。今なんかすごい実感こもってましたね。今
ね。本当に、まあ、今そんな話をしてるですね、エカさんですが、実は森部塾にも通ってらっしゃいまして。
そうですね、体幹のエクササイズ頑張ってありますよ、
はい、もう4月からされてらっしゃるということなんですけれども、はい、もともと通うきっかけは何だったんですか。
通うきっかけは、はい、私が、新しいジャンルのダンスを始めようと思って、
はい、
でそのダンスをやるためには体幹が必要だと。
お
う、じゃあ森部塾通おう、うん、それからですね。
え、新しいジャンルのダンスって何なんですか。
ボーグダンスっていう、はあ、もうジャンルなんですけど、うん、最近結構注目されてる、うん、ゲイカルチャーのダンス。
あ、ゲイカルチャーのダンスなんですか、
うん、はい。
どんな特徴のあるダンスなんですか。
特徴、なんか普通のストリートダンスよりも、はい、なんかもっと妖艶で、うん、ちょっとブラックな感じというか。
妖艶でブラック。妖艶
でブラック。
これやっぱダンサーじゃないとわからないですね。
ですね、
うん、結構手の動きとかが多くって。
手の動きが多い。
そう、足とかよりも手とかを結構回したりとか、もうビシッビシッビシッみたいな動きが激しいというか。
どんどん変わるということですか。
そうですね、動きがどんどん変わっていって、もともとはなんかランウェイ、あのボーグっていう雑誌、
はいはいはい、
あるじゃないですか、
ファッション雑誌。
そう、うん、その雑誌のポーズがそのダンスと似てるっていうこと
から、そうなんですか、
ボーグっていう名前ついたらしくて、そのランウェイ歩きながらかっこよく踊っていったりとか、そういうのがもともとあるみたいで。
なるほど、
そうなんですね、勉強になりますね。でもそれをこう取り入れようと、もともとゲイカルチャーであるボーグ、エッカさんの中にはそういう引き出しは特になかったわけでしょ。
そうですね、なかったですね。
いきなりそれをやるっていうか取り入れるってなった時って、うん、かっこいいと思われたんですか、それとも、まあ、そのご自身の所属されているチームの方針なんで、うん、それに行こうみたいな。
もともとは、そのダンスで有名になった人がいて、うん、それを見て、あ、したいなーって思ってたらちょうどスタジオで始まって、そのレッスンが。
へー、あ、有名な人がいるんですね。
そう、有名な人が。
でボーグダンスは今ちょっとそういうダンス業界といいますか、ダンス界では注目をちょっと集め始めている、うん、
はい、そうですね。
そう、じゃあ最先端のことをやろうとされてるわけなんですね。
そうだと思います。どうなんだろう。
それで手の動きも速くて体がブレたりするのを阻止するために、もっと綺麗にするために体幹をピシッとしてないといけないと、
はい、
いうことで、どんなメニューを森部先生、陛下さんには、
あの地獄メニュー、
地獄メニュー、はい、
地獄。
いや、 やっぱりですね、陛下ちゃん、あの身長も高い、手足も長いから、
はい、
やっぱりあの絵になるんだけど、うん、ブレがあるとやっぱりブレも大きく見えてしまうんですね、
うん、
うん、だからそれを、まあ、本当にいいところだけを引き出すようにするためには、動くべきところは動くけど動かないで、止めれるところは止めるっていうことをするために、うん、どうしてもまあ体幹強化が必要であるっていうふうにまあ思いましたので、うん、はい、まあ、それが可能になるようなことを、まあ、ちょっとこう段階を追って、
は
あ、 プログラミングしていったっていうのと、あと、まあ、あの腰痛とかを、まあ、緩和するためにもですね、体幹の強化っていうのはもう必須ですので、まあ、そこに一番効くようなものをいろいろ選んでます。
はい、エコさん腰痛が、はい、あるんですか？
あります、ね、
あ、そうですか。それダンスで痛めてしまったとかいうことだったりするんですか？
そうですね、ダンス始めてからなんで、そうだと思います。
なるほどですね。激しいからですね。でもそういうのとこう付き合いながらということで、はい、実際にその森部先生のこの体幹トレーニングやって、何か変わりましたか？
やっぱ腰痛はやっぱ軽くなったり、あ、そういえば今日腰痛くないなとか、かなりあります、
ね、ありますか？素晴らしい。
すごいやっぱいっぱい踊ったりするとちょっと痛いなっていう時あるんですけど、普段の生活で痛いって思うことがほとんどなくなりましたね。
普段の生活の中でも痛かったんですね。
痛かったですね。
辛かったですね。なるほど。で、踊りのキレの方はどうだ？
キレもやっぱ体幹がちょっと使えるようになってきたのもあるのか、はい、やっぱ止めがしやすくなったりとか、やっぱ筋肉の意識、なんか意識の仕方が変わったというか、うまく自分で動けるようになってきた感じがします。
おお、
さすがです。
素晴らしいですね。今のなんかこうおっしゃってるの僕もわかるんですけど、今までこうそこの意識とか筋肉の存在とか、そこの細胞の意識とかには全然わからなかったのが、おっ、なんかお前そこにおったぞみたいな、お前と会話できんだみたいな、
なるほどですね、
なってくるんですよね。
まあ、僕なんかプログラム作る側からしたらですね、はい、そこを意識するみたいなことってあんまなかったんですね、もともとは。じゃあ普通じゃんみたいな。
そうですよね。
あるので、どこに聞くんですかとかいうふうに言われても、いや、どこって全部聞いてんだけどなみたいな、まあ、感じのものを、まあ、構成してるわけですね。ただ人によってはそのきつさが、それこそ、まあ、体幹お腹の部分がもう特にきつくなったりとかいうことで、その反応が出てくるので、じゃあこれをここに入れようみたいな感じにしてるっていう、その、まあ、逆にやってる人に教えてもらってるようなところがありますよね。
なるほどですね。
専門的に言うと結構難しいところなんですよ。ははは、オープンキネティックチェーンなのか、クローズドキネティックチェーンなのか、
何ですかそれ、何なんですかそれ。そういうのがあるんですね。
あるんです。閉じてるとか開いてるとか、まあ、そういう話があって。
足がですか？
いやいや、体が、
ね、体がですね、
で、そのとにかく、まあ、全身のパフォーマンスを上げるってことを考えたときに、はい、全身運動がいいとかよく言うじゃないですか。例えばその水泳は全身運動だからいいとかね、まあ、言うけど、いや、全身運動ってもう全部全身運動じゃん、全身使ってんじゃんみたいな感じでいつもあったわけですよ。何バカなこと言ってんのみたいな、でそんな中でも、あの MSPP でやってる、特にあのフロアでやってるトレーニングとか、はい、椅子使うやつあるでしょ、うん、
はい、
あれはもう究極の全身運動なわけです、
はい、
どこも休んでないんですよ。
それはさっきのオープンとクローズの話とかには、
はい、関係あります。
関係あります。
あれはクローズなんですね。
クローズなんですね。
はい、ほうほうほうほう。オープンのやつは、はい、例えば立って、はい、一本足にこうなって、
はいはい、
うん、手はなんかこう横にこう水平にこう伸ばして、かかしみたいな状態でやってるようなやつは、あれはオープンなわけですよ。だからきついのはきついけど、そこまできつくはないし。
はいはいはいはいはい、はい、うん、なんとなく分かりました。
なんとなく
分かりますね。こうやってたら分かりますよね。もう椅子とか使ったりこう床でしてるのは、もう手から頭からこうつま先まで全部がこうつながってるチェーンであるということですよね。
そういうことです。
一本足の場合は手と足とか、着地してるとこ以外はオープンで開いてるけれども、まあ、体幹を使ってそのバランスを取ることで効いてはいるぞということ、はい、なるほどですね。面白い。
面白い
でしょ。
でもそうやってエッカさん真面目に、取り組んでいらっしゃるでしょ。僕も、ね、拝見するんですけれども、
もう本当に真面目で、まあ、一緒にね、最初4人ぐらいで来たんで、はい、彼女だけ女の子で、はい、あと男の子が3人、はい、多分こうモロックも消えてしまう、
はい、あら辛いと、
はい、
あ、
いやいや、じゃあ辛いかどうかも分かんないけど、なぜか分かんないけど、いつの間にかフェードアウト、
はいはいはい、
なんだよみたいな感じではあったんですよ ね。
珍しいですよね。男の子の方が続くようなイメージが筋トレありますけどですね。
うん、
人による
ん、いや、やっぱり目的意識がはっきりしてて、本当にこう着地点が見えてる人の場合はですね、やっぱそこに、まあ、 あの行動のモチベーションっていうのは起きるんですけど、うん、曖昧であったり、うん、言うだけは言ってるけどそこまでこう自分の中に落とし込めてない人はなかなか続かないですよね。
なるほどですね。そんなあのね、あの本当に真面目に頑張ってらっしゃるというやっぱりダンスに対する情熱が熱いんだと思うんですけど、
はい、
今経歴とかもお話ししてると結構こう表に出られてパフォーマンスを重視されてる、はい、ところもあると思うんですけど、あのインストラクターとしても活動してらっしゃるんですよね、はい、ですね、今はクラスをお持ちでいらっしゃるんですか。
はい、
はい、どういったクラスを。
ガールズヒップホップの、はい、クラスをやってるんですけど、いいですか。
はい、あ、もちろんもちろんもちろんもちろん。
あのジャストダンススタジオっていうダンススタジオで、はいはい、水曜の8時から初級を、うん、初級クラスをやってるので、よかったらぜひ
、まさにでもヒップホップということはエカさんが好きになった原点ですね。
原点ですね。はい、
ねえ、うん、それが好きやってみたいっていう女の子やけんが、うん、もう昔の自分を見てるような感じでしょ。そう
ですね、はい、
ねえ、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今は 4人ぐらいですかね、うんうん、
はい、
一応中級クラスもその前にあるんですけど、うん、これから発表会で、
うん、
頑張っていくので。
なるほど、は
い、やっぱあのクリスマスとかになるとなんかこうやったりするんですか。
クリスマス、クリスマスの曲に合わせて踊る時とかもたまにあるんですけど、そうそうそうそう。
なんですね。
はい。
なんか教える時にこう気をつけてることとか、なんか自分の時のことをこうな考えてとか、なんかこう伝え方とかなんかいろいろと工夫されてたりするんですか。
そうですね。伝え方はやっぱり、はい、やっぱ自分は分かってても相手はもうゼロだから、ちょっと どれだけ砕いて、うん、伝えれるかっていうかっていうのは気をつけて。
なるほどですね、
うん、伝えれるように。
まあ、ダンス素人の我々からしたらですねどうやってこう、ね、レッスンが進んでいくかって、まあ、常に、まあ、ジャンル違っても興味があるところなんですけど、
うん、
その曲とかが、まあ、なくても やるわけですか。その振り付けみたいなやつってのは なんて言うんでしょう。なんか今僕らがやってるのは、
はい、
曲これでいこうというのは決まって、はい、それに合わせた、まあ、振りが後から出ていってるっていうな感じだから、うん、音楽とセットになってるわけですね、うんうん、でそうすると多分僕らは曲が変わるともうできないんですよ、うん、
ああなるほど、
うん、
いやでも私たちもそういうヒップホップとかのダンサーとかもやっぱ曲に合わせて振り付けを作ってるんで、曲が変わっちゃうとやっぱタイミング振り付けのタイミングとかも変わっちゃうので、
うーん、
やっぱ、うん、そこは一緒かもしれない。
でそのレッスンを構成されてる時にですね、うん、
はい、
まあ、あの例えば発表会が終わって、うん、じゃ次は違う曲で行こうかみたいなのになった時に、
はい、
またゼロからスタートしていくような感じになるわけですか。
はい、ゼロから。
あ、
基本私は大体ほとんどの先生そうだと思うんですけど、大体サビの部分だけ1ヶ月で完璧にみたいな。で次の2ヶ月目っていうか次の月はまた別の曲でサビだけとかを完璧にみたいな感じで、結構1ヶ月前に曲が変わることが多いですね。振り付けも全て。
じゃあ1年間ずっと続けてたら、
うんうん、
その12曲分のサビが踊れるようになるみたいな感じですか。
そうですね。
まあ、でもそのヒップホップの中でも僕、ね、あのまあ、カシーノであればステップがあるように、ヒップホップであればヒップホップのこういくつかのこういう動き、うん、
はい、
ベースとなる動きとか足運びとかあるんですよね。
そうですね、ありますね。
ですよね、リズムの刻み方、はい、うん、まずそれを全部こうできて、ここはこのパターンのこう、うん、あ、手はこうよみたいな、今、うんうん、ちょっとねラジオなんで分かりませんけどちょっと肩を動かしたりね、はい、顔を動かしたりしてるんですけど
どうしたのって思った
じゃないですよ、表現してるんです。あ、表現を、ね、うん、ダンスをラジオで表現してるんです。
なるほどですね、
はい、そういうのもあるんですよね、
はい、ありますね。
なるほどですね、
はい、ちなみにどれぐらいあるんですか、その基本的なこう動きっていうのは。
うわ、もう数えるといっぱいありすぎるんで、うん、で基本基礎練っていうのがまずあって、
うんうんうん、
基礎練でもういろんな動きをもう大体もう決まった動きをもうずっと練習して、その後に振り付け
です、ね、
じゃあその基本をしっかりこうある程度本当にもうこれはもう絶対やらなきゃいけないっていうのをちゃんとやってれば、うん、
はい、
なんとなくできるようになるものなんですか。
なんとなくできるし、新しいのがこう
入りやすい、
入りやすいっていうか、う
ん
う
ん、マジですか。そんな気だ やる気出ちゃうよね。
そういっぱい引き出しね、こう増やしていって、うん、どんどん出し方とかも覚えていって、
まあ、でもやっぱそ、ね、それがまあ言える背景にやっぱ12年間のキャリアが ねやっぱりあってのことだと思うんで、うんうんうん、続けないといけないってことです。
そうですよね、うん。それで今は、ね、川村バンドのバックダンサーとしても活動中ということなんですけど、はい、この川村バンドさんも福岡では、ね、すごく人気で、
いやいや、もう全国区ですよ、
川村バンドなんて。そうですよね。全国とかのツアーとかも行ったりするんですか。
全国はなくって、はい、あのダンサーってあの、うん、九州と大阪と東京と3カ所に、はい、いるんですよ。
いるんだ、もうそこにお抱えダンサーが、はい、エッカさんは福岡のダンサーと。
私は、はい、九州なので、はい、九州全域おですね。
すごいですね。
ダンサー何人ぐらいですか、川村バンドだけ。
ダンサーは九州は8人ぐらいかな、その、はい、8人で、でも出てるのは大体4人なんですけど、うん。
いや、それはもう今回のこうセットリストこの曲です、あ、うん、サザンのこの曲ねみたいな、だこの振りねっていうの、はい、振りをまた誰か考えるんですか。
そうですね、考える時もあればもうほぼコピー、
あ、コピー
サザンので
踊ってる内容の、はい、
そうなんです。
それも楽しいと。
はい、楽しいですね。
で、それで表に出て楽しむというのもあると思うんですけど、うん、なんか表にのエッカさんとして、ダンサーのエッカさんとしてはこうなりたいとか、
うん、
まあね、伝える方のエッカさんとしてはこうなりたいとかいうなんか夢とかあったりするんですか。
うん、やっぱ、出てる方としては、
うん、
やっぱなんかちょっと自分変わりたいっていうのもあって、そのなんだろう、もう本当に森部塾こう通い出した時期もそうなんですけど、ちょっともう強くなりたいと思って。
お、強くというのはどういうところがさ、バディがそれともメンタルがですか。
バディもメンタルも
強くなりたい。
ダンスもなんかもっといっぱいっていうか、かっこよく踊れるダンサーになりたいって思って、うん、もうとにかくかっこよくなりたい。
おお、もう先生これを聞いたからにちょっとメニューが変わってくるんじゃないですか。もう、もうさらにバッキバキな
かっこいいメニューね。
かっこいい、エッカさんを叶えるためのメニューに、
かっこいい感じで、もうね、はい、
そうなんですね、
目指してます。
かっこいい感じで、も
とにかくかっこよく、
かっこいい、なるんですね。え、そしてあの伝える方のエッカさんとしては、
伝える方は、はい、やっぱり生徒に、
うん、
生徒にもかっこよく、うん、なってほしいので、
うん、
うん、やっぱね、ちょっと伝え方というかもっと勉強したいですね、いろんな先生を見て、森部先生も。
ちなみにその生徒さんの発表会の時に、
はい、
ご自身も一緒に踊るとかいうこともあるんですか。
もうありますね、あるし、まあ、ない時もありますけど、ちょいちょい、はい、一緒に踊ったりもします。
なるほどですね。もう
見てみたいですね。
ね、でもそうやってこう伝える方も伝える方でこう面白いというか、うん、奥が深いというか、そういうのを感じてらっしゃるわけですね。
はい、
子供たちと向き合って。ね、はい、なるほど、
ね。高校生ぐらいですか？女の子。
高校生もいますし、やっぱキッズとかもたくさん行って、
ね、
はい、
うん、
場所によってはキッズ、
あ、場所によっては、ね、
はい、女子高生
生徒からどう思われてる感じなんですか。
先生かっこいいと
思われてるんですか、それとも
って言ってくれてるんですけど。
ああ、そうなんですか。じゃあいいじゃないですか、
はい。
ね、そんなかっこいいエッカ先生の授業は毎週水曜日、
ね、水曜日
ジャストダンススタジオ、
はい、
大橋にある、
あ、六本松、
あ、六本松、失礼いたしました、六本松の方であるということで、はい、六本松の方で、はい、ジャストダンススタジオで検索すると分かると。
はい、分かると思う
ですね、
はい。
でまたまたエッカさんのパフォーマンスが見れる機会もさっきの防具ダンス、
はい、
近々あるということですよね、
はい、
はい、
11月の22日に、
うん、
冷泉公園にて、
うん、
レインボープライドという、
はい、
イベントがあります、
はい、
そこで踊らせていただくので、
なるほど、
その防具ダンスを。
あ、そうなんですか。
ちなみに出演の時間はどれぐらいなんですか。
11時頃
お昼の、
お昼11時頃、うんうんうんうん、ですかね。
なるほどですね、
はい、これうちのゼミ生も行くみたいですよ、
はい、あ、そうですか、
うん、
お
お、
ということは、まあ、
見に行くって言ってました。
本当ですか、は
い、じゃあもうそこで MSPP でね、
うちだってあの大学の中にポスター貼ってますよ、
はい、
あ、イベントの、
はい、お5枚ぐらい貼ってますね。
つながっておりますね。ぜひ皆さんもつながっていただきたいと思います。ということでですね、もうあっという間のお時間でございましたけれども、はい、ここになんか PR したいことなかったですか？
PR PR
なかったですか？
じゃあ一個だけ。
あ、どうぞ。
あのその川村バンド、11月の8日、
うん、お近い、お、
はい、こっちの方が近い、うん、北九州の企業祭っていう、
あ、
うん、大きいちょっとお祭りで、出演させていただくので、はい、私もダンサーとして、
お、
なるほど、
踊っているので、ぜひそちらも。
企業祭はこれ場所はどこなんですか？
北九州の八幡ですね。
八幡製鉄所の界隈の、
うん、さすがご出身が、
ね、ね、私出身そっちで、もう大体もう高校生とかね、あのカップルになったらもう企業祭で、ね、
そうそうそう、あ、そうなんです
か？そういう企業祭お前おったろうみたいな、
あ、そうそうそうそう、
なんとかちゃんとおったろうみたいなね、言われたいみたいな、言われたことがない、やろうとばっかり言ってた。
なるほどですね、
はい、どうでもいいですね、すみません。ということで、そこでエッカさんの素敵なダンス、はい、川村バンドの素敵な演奏も聴けるということで、
はい、
ということですね、
行かれてください、うん、ということで今日の、ね、マッスル、はい、ゲスト、元気ダンサーの幸本エリカさん、通称エッカさん、はい、ご登場いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでですね、曲を1曲プレゼントいただきたいんですけども、はい、曲紹介お願いしてよろしいですか？
はい、シアラのワンウーマンアーミーです。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日はマッスルネーム SK さんからの質問です。少年スポーツの話題です。少年スポーツで親御さんがお見送りをする、そんなシーンがあると思うんですけども、その時に試合をするのは子供なんですけれども、その試合を見てヒートアップする親御さんの、応援がヒートアップして、たまに口の悪いと言いますか、ちょっと暴言が出てたりもするようなシーンを見ることがあります。そういう感情をコントロールするのに必要な訓練ってありますかという質問なんですけれども、はい、これは見るに見かねたという感じでしょうか、先生。これは
いや、どういうシーンをご覧になって、はい、質問されてこられたかわからないんですけれども、はい、これはもう普通の世界ですね。
そうですか。
いや、もうその少年スポーツの世界って、はいはい、これはもう野球、サッカー、ラグビー、はい、バレーボール、バスケットボール、いろんなのがこう、まあ、いろんなところでこう活動されてますけれども、はい、基本ひどいです。
そうなんですか。
やじもすごいしですね、まあさすがに親御さんが相手の子供さんとかにこうやじるっていうことはないとは思うんですけれども、はい、自分のお子さんとかに対して、うん、バカ野郎こらーみたいなね、 あ、そうすか、ちゃんとやれとか、まあ、すごいなんかそんな言わんでいいんじゃないみたいな感じのことはもう何度も、もう何度どころじゃない、もうしょっちゅうです、それは。
なるほどですね、
うん、だ僕はそういうのを見てて、うん、自分の子供にはスポーツはさせない方がいいなと思ったぐらいですから。
そうですか、
はい、あの中に入れたくなかったですよね、
うん、少年スポーツという、まあ、そういう世界にという意味ですか、
うんうん、まあ、その熱中する、熱狂するっていうのはいいんですけど、はい、そこにその勝ち負けっていうのをこう引っ張り込んで、うん、勝たないとダメなんだという、まあ、親の論理で、うん、その子供のこう成長の過程をこう計画的にやらずに、うん、その場その場で結果をこう端的に求めてしまうっていうのはやっぱ間違いだと思いますね。
うん、
でこれをまあ感情をコントロールする訓練というのは本当に親それから監督に必要なことだと思うんですけれども、はい、一番有効な方法は、はい、ずっとビデオに撮っといて、そのビデオを見せるべきだと思います。あのわーわー言ってるところをね、しらけると思うんですよ。
なるほど、
すごいひどい顔してますからね、みんな。
あ、そうですか、
アホですよ、アホ
いやいいですね、いい言葉いただきましたけれども、でもそういう方多いということで、その逆にその親御さんはそういうふうな試合を見て子供さんとか、まあ、自分のチームとかに向かってこうヒートアップしてしまう、まあ、それっていうのはどうしてそういう風になるんですかね。そういう風にこう、もちろん勝ち負けにこだわるからでしょうけど、そういう子育ての一環だとかいう感覚がちょっ と抜けちゃうわけですよね、きっと。やっぱり勝たなくちゃ意味がないとか、そこにやるからには勝てっていう何かその哲学がやっぱりそこに働いてるんですかね。
まあちょっと僕とは思考回路が違うのでよくわからないですけど、うん、正確にはですね、うん、ただそこの勝ち負けが何のどれだけの意味があるのかっていうことは考えるべきだと思うんですよ、
うんうんうん、
プロだったらね、うん、まあ、それに勝たないと例えばそのこう賞金がもらえないとか、
はい、
だったらまだ分かるんですけど、だから子供じゃないですか、
うんうんうん、
その先もずっとあるわけだし、そこで無理をして、でそのことによって例えば怪我をしてしまうとか、
うんうん、
ひどく傷つくとか、
うん、
そういうようなことになった時にじゃあ復活できるのかとかね、そんなことまで考えたら、まあ、リスクの方が大きいですね。メリットはもうほぼないと思います。ゼロに近いですね、
はい、まあ、その親御さんの言い分としてはいやいやと、その自分の子供にも勝ち負けにこだわる、一瞬一瞬にこう集中力を高めて、あの全身全霊を振り絞って結果を勝ち取る成功体験をさせたいんだって、もしかしたら言う親御さんもいたりもするのかもしれないんですけども、実際にあの、ね、ご出演もいただいてるあのスポーツ関係の方のフェイスブックとかも拝見してて、お子さんのスポーツのお話とか見ててもそれ結構ひどい話というかよく耳にはするので、ちょっとこう、考えもんだなみたいな、すごくこうひどい場合もあるってことですよね。全部が全部ということじゃないですよね、これは。
まあ、でもただこうやってヒートアップしてるところっていうのは基本的にひどいと思いますよ。
そうなんですね、
ヒートアップする必要がないですもん。
あ、
まあ、あのこの傾向はその高校のインドア系のスポーツなんかまあ特にひどいですよね、うん、女子バレーとか、
あ、そうなんですか、
女子バスケットとか。
へ、
監督見てこいつ頭おかしいんじゃねえのと思いますもん。
お、うん、
でサッカーとかラグビーとかになるとですね、
はい、
あのフィールドが広くて選手が遠いからと、まあ、関係ないですよ、わーわー言っててもまたあバカが何か言うとるでみたいな感じで終わっちゃうんですけど、あのインドアだと狭いじゃないですか、だからもうわーわー言われるとですね、もう萎縮しちゃうんですね。でその場合っていうのは試合中にも同じことが起きますので、結果的にそんなチームは一流になれないですよ。
なるほどですね、
どんなに才能があっても、うん、その言われないと動けないっていうパターンにあの出来上がってしまいますので、やっぱり必要なことは、まあ、例えば監督がバカお前そこそうじゃないだろうって思ったとしても、その監督が思っている考え方とか戦術とか戦略とかいうものを、うん、そのプレイヤーが自覚できないと意味がないわけですよ、
うんうんうんうん、
監督と同じような考え方を選手ができるようにならないと試合では勝てない、
はい、
うん、だから怒鳴るんじゃなくて、うん、そこはこうじゃないのとかね、
うんうん、
そこをお前今こうやっただろうって、うん、他にどんな方法があるとか、
うん、
そういうところのこう、まあ戦略的なミーティングとかいうのが終わった後に振り返りの中で出てこないといけないんですけど、監督はその場で選手自身に振り返らせる前に、バカ野郎お前何やってんだみたいな感じで言うと、もう考えやめちゃいますからね。
なるほどですね、その伝え方をもっと工夫した方がいいということですね。
そうですね、
なるほど。 と、まあ、そういうシーンが本当あんまりね、たくさん目にすることがないようなスポーツのね、少年スポーツの世界になるといいなと思ったりもするんですけどね。
非常に難しいですね。学校教育の中では無理だと思いますね、
うん。まあ、それは、まあ、いつもお話しされている学校教育の中でもその同じようなことが言えるのかもしれないですね、
はい。
ということで SK さん質問には、ビデオを撮って見せてあげる、ね、これがいいということでございました。
そうです、
はい、まだまだ森部先生の質問をお待ちしておりますので、ぜひFacebook 等で、お送りいただければと思います。さあということでお送りしてまいりました、福岡町角森部塾でございますが、エカさんもう一度ご登場いただいてよろしいでしょうか。
はい、
いかがだったですか。
いや初めてラジオ出演
お
なんですけど、
もう初なんですね。
初なんです。
どうでした。
楽しかったです。
あ、本当ですか。
あ、よかった、は
い、よかったですね、はい、楽しいと言ってくれると一番嬉しいですよね、
は
い、
うん。
今日も本当話題満載でございましたけれども、もしですね今日の番組、聞き逃したという方がいらっしゃいましたら、後日も聞いていただけますようにポッドキャストで配信を行っております、またフェイスブックページ、福岡町角森部塾、こちらをアップしておりますので、ぜひ、フェイスブックしてらっしゃる方は、いいねをお願いいたします、更新情報が届きます。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけるようになっておりますので、こちらもぜひアクセスしてください。ということで森部先生、
はい、
今日もあっという間でございましたけれども、
そうですね、
エッカさんの頑張りも含め我々のダンスも含め、今日はダンスのお話結構多かったと思うんですが、
そうですね、今日は頑張って汗流してきた甲斐がありますね
でダンスのお話が何ですか、エッカさんがどうやって踊ってるのとか、
うん、
振り付けが降りてくる
って
どういう意味とかねそういうことに関心を抱くことができるようになったのも僕たち進化ですよね。
ちょっと嬉しいですね、はい、プチダンサーみたいな、
プチダンサーみたいな言っちゃった、はい、言っちゃったということでございます、またですね11月の15日、この森部塾放送1周年を記念してのボーリングパーティーがございます、大橋のですね、シティボールでございますので、ぜひこちらも参加者募集中でございますので、
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、また番組では番組、森部先生の質問、募集しております、そして森部先生のメルマガ、こちらの登録もお待ちしておりますので、ぜひお送りください。はい、さあということで福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理商人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。